リザストリュー自分行きラジオ始まるよ。
相馬さん、今日は、はいはい、人生の選択を間違えないための秘訣というシリーズで、まあ、1回目と2回目はね、前回お話しいただいたんですけれども、今日はその3つ目の秘訣についてお話をお伺いしたいと思います。で、まあ、1つ目があって、怖いを選べっていうところと、まあ、2回目は努力をしたら負けみたいな、お話でしたよね。
まあ、3回目の今日はね、3つ目の秘訣を喋るっていうわけじゃなくて、まあ、その考え方なんで、ね、はい、1つ目と2つ目 その、まあ、エッセンスを持ってその2つ、第3回って感じだね。解説の第3回って感じです。これ僕の人生振り返って、まあ、自分の経験談で喋ってるんだけど、怖いか怖くないかっていうのが、縦軸、まあ、ちょっとこうイメージしてほしいんで、まあ、書ける人は書いてもらってもいいんだけど、縦軸十字書いてもらって、縦軸にの上が怖いこと、怖いなって感じること、で、下はあんま怖くないというか、まあ、安心感のあることだね。で、横軸が、左側が、楽しいというか、その自分の得意なことで、努力があんまり努力じゃないと思うような感じのことで、右側は割と努力しなきゃできないことっていう、まあ、マトリックスをイメージしてほしいわけ。で、そうすると4つの領域に分かれて、左上が1番で、右上が2番、左下が3番、右下が4番っていうふうに、まあ、ちょっと、名前を付けますと、で、1番の領域に来ることをやってるときは、まあ、大体人生うまくいくって感じだね。っていうのは、その1番の領域っていうのは、ちょっと怖いんだけど自分が得意なことっていうやつ。まあ怖い、そうだね、まあちょっとこうで、多分ね、怖いことってイコール、なんかこう自分が今までやったことなかったりとか、あんまり人がやってないことについてやるときだと思うんだよ。まあみんながやってることとか怖くないし、何回もやってることって怖くないじゃん。
確かに。
だけど、なんか初めてやることって怖くない？
確かに怖いですね。なんか怖いっていうか、ドキドキするみたいな。
そうそうそう。だから怖いっていう言葉がちょっとないんだけど、そう、ドキドキするじゃん。やったことないことに挑戦するときってさ。で、しかもそれが、なんか、そうだね。やったことないんだけど、別になんかドキドキもしないけど、やったことないけどドキドキもしないっていうようなこともあると思うんだけど、そういうのは、あんまりその何ていうかな、上ではなくて、どちらかというとその下の方だけ。やったことなくって、やべえこれでうまくいっちゃったらどうしようみたいな感じのドキドキ感みたいなものっていうのが、そのドキドキなんだけど、かつそれが実はなんか自分にとってはあんまり苦じゃないみたいな、人にとっては苦の人もいるんだろうな、だけどこれ俺にとっては苦じゃねえんだよなみたいなことが第一領域だね。それは絶対に仕事にした方がいいと思う。これ
は。なるほどなるほど。
それで食ってった方がいいと思う、絶対に。
で、そこが、そこの1のエリアが相馬さん的に言う自分行きビジネスの領域ですね。
そうだね。
俺
にとってはそのなんか皆さんのこうユーザーさんみんなが、こうしたらいいだろうなとか、こうやったら便利だろうなとか、こういう技術使えるなとか、こういうことを考えて提供つくプログラムという形にして提供することがあんまり俺にとっては苦じゃないんだよ。だから例えばそれがその称賛されなかったとしても苦じゃなくて、そう、だから苦じゃないことをやってて、かつちょっとドキドキするんだよね。これ世の中出したらどうなっちゃうかなみたいな。どういう反応になるかなとか、なんだろうな、まあそういう意味で言うと、まあ、やったことないっていうわけじゃないんだけど、でもこの業務の形式では出したことないことを出したりしてるからね。だからめ メルマガとかも最初はだから、まあ、100通配信するのって大丈夫なのかなみたいな、そんな感じだったよ。そう1000通出したらどうなっちゃうんだろうみたいな。
いやでもその実際どうなっちゃうんだろうで思ったけど、怖いけど楽しいっていうか、まあやりたいからやるみたいなところでスタートして、1000通配信した時はどう思ったんですか？
だからそれがなんかおおできてるわみたいな。だから1万通になって10万通になって、今なんか1億通とか10億通とかになってるわけじゃん。だからまああんま怖くなくなってきてる。メルマガ出すプログラムぐらいは別にあんま怖くないんだけど。まあでもそれ、
一歩が怖いけど踏み出したから、もう徐々に、なんかいきなり10億通配信するみたいな。
いやでもそれ言ったら、それ言ったらリザストの会員数が1000人とかめちゃくちゃ怖かったよ。想像もできないと思った。最初リザストに登録してくれたのが 5人とか6人とかして増えてくるじゃん、だから10人とか100人になった時に、馬場さんっていう人に、いやこの調子だと年内に1000人いきそうですねって言われて、1000人とか大丈夫かって思ったもんね。本当ドキドキしたよ。
でもそれでもこう怖いけど進んで、だからこうコツコツまあ積み上げていって、まあ相馬さんの積み上げていくことの大切さとかもいつもおっしゃってるけど、やっぱそうやってちっちゃな一歩の怖いでもちょっとやりたいみたいな、そこをやっていく、そこを切り開いていくみたいなのが一番の領域で生きていくための秘訣になるっていうことですね。
そうだね。まあでも結構みんなもね、これ聞いてる方なんかとやっぱ、まあ、メルマガ読者が100人くらいで、その100人に募集したら、来るかな来ないかなみたいなドキドキすると思うんだよね。で結果的になんか結局出したんだ、来たっていうんだったらいいけど、まあ、来ても怖いと思うし、来なくても、がっかりするじゃんね。まあ、いずれにしてもなんか心に感情になんかこうなんていうか動きがあるんだよね。でそれってやっぱり生きてるなって感じると思うし、まあ俺は第一領域だと思ってるんで、ね、それが面白いことになるから。
なるほど。
で、その、まあ、
領域はどうです
か？そうね、2とか3とかね。2なんか考えていくとどうなるかっていうと、すげえドキドキする、怖い。怖いんだけど、なんだっけ、要するに
努力
しなきゃいけないことだよね、そこは。そこ、まあ、怖いし努力しなきゃいけないことって結構、あんまり幸せにならないパターンなんだよね。っていうのはそのやっぱ一番がいるんだよ常に。だからどっかで引退しなきゃって思っちゃうようなことが多いかなと思う。怖いんだけどやっぱりその、得意じゃないんだよねそれが本当は。誰かになろうとしちゃってるパターンが多くて、そうするとやっぱり一番にはかなわないし、好きでやってるやつにはかなわないから、だからなかなかそのなんていうかな、身にならないっていうか、結果に結びつかないっていうか、その短期的には伸びるんだけど、領域だよねそこに。
なるほど。
短期的
ね。まあ、でもそこって努力もしてるし怖いからなんか頑張ってる感みたいなのは一番自分の中で得られる
かもね。まあ、あるやん、それ自分昔やってたやん、サロンを
なんかね、
サロン時代、まさに、
頑張っても頑張っても結果出ないみたいなやつね。
そうめっちゃ努力してるのにでもドキドキはしてるみたいな。
そうね。
だからドキドキを選ぶっていうこと自体が間違えてないんだけど、やっぱ得意なことやれてないと、その成功はなかなか難しいんだよね、セットになってないと。
確かに。じゃあその次の3番の領域
ですか？3番目ね。ドキドキしない、安心感の中で楽しいってやつね。それはね、引きこもりのプラモデル作ってる男の子みたいな感じになっちゃうんだよね。そこも本当に成功と紙一重で、 すごい得意で、なんかそれやらせたら右に出るもんがいないみたいな、よくあるじゃん、YouTube とか見てるとすごいやついるじゃん、ね、
いますね。
だけどドキドキを選べてないの、それは。もうずっとそこで安心感のいる中で同じことずっと繰り返してるみたいな感じ、そういうパターンだね、そこは。
そうか、そうするとなかなかこうチャレンジしないから成長もできないよね。
そうなんだよ、なんかね、ドキドキするしてない、なんだろう、まあそうなんだよ、同じことやってんだよ、人がやってるし、自分もあれやってるし、自分も同じこと何回も同じことやってるっていう感じ。ずっとプラモデル作ってるんだけど、そのプラモデルを例えば何か売ろうとしたりとか、何かこうどっかに何かこう新しい挑戦みたいな、ドキドキするような挑戦してないっていう感じ、だけど才能はあるっていう、だから結構埋もれた才能がある人とか、そこの領域が多い。
でちょっと
でも形にできないっていう、
とかちょっとその好きなことのやり方とか、その出し方みたいなのを変えたら、
それこそドキドキすることを選択すればいいんだよ。
そっか。
あ、でも怖いからやめちゃおうってなっちゃうね。
なんか道はなんとなくいい感じなんだけど、あと一歩チャレンジとか、こうドキドキを選ぶみたいなところを取り組んでいくと、第一領域に行けるチャンスが潜んでる領域ですね。
そうっすね。
うん、
で本当紙一重そこは。だからさ、すごい得意なことやってて才能もあるのにうまくいかないっていう人がな、そこで、
あとそれマネタイズできないっていうとかも、そこも関係
してないですね。関係してると思う。やっぱドキドキしてることを選ばないとマネタイズするの難しいよ、やっぱ。やっぱ大変もらうのってドキドキするもんね。
そうですね。だから例えばこうプラモデルとかも作るのはもう大好きで、めちゃくちゃ作る、でも売るのは怖いから、プレゼントでタダであげちゃうみたいな
感じだったら、
仕事にならないから、
でもドキドキしないじゃん、プレゼントするだけだったら。
そうですね。だから怖いけど、自分の作ったものに対してこうショップで販売してみるとか、お金をもらうっていうチャレンジをするっていうことが、結局それを仕事にできるか、趣味で終わってしまうかの分かれ道ってことですよね。
そうだね、本当におっしゃる通りです。
でも事業ってそこですもんね。
そうだね、
その差ですよね、すごく。
その差なんだよ、
で、めちゃくちゃいいもの作るのに、言うのが怖くて、チャレンジをしないっていう風にしまうと、仕事にはならないですもんね。
そうだね、なかなかね、ただ楽しいことやってるだけの人になっちゃうもんね。
でもまあそれで生活困らなくての普通に生活生きていけるんだったら、それはそれで幸せなことですけどね。
まあでもまあ、その一瞬はそうかもしれんけど、じゃあそれ死ぬまでって言われたら結構しんどいと思うよ、本人。
そうか、やっぱじゃあそこはチャレンジですね。
そこのずっと子供部屋いていいよって言われても、やっぱ本人葛藤あると思うけどね。
そうか、なるほど。
でも怖いっていう選択は取れないっていう感じだね。
最後4番目はどうですか？
これはですね、4番目はですね、まあ安心感の中でかつ努力しないといけないことでしょう。まあほとんどの人はここの領域なんだよ、日本人の8割は。それはもうやっぱ雇われとかサラリーマンとかで、
なるほどな。
公務員とか、公務員とかでも、中にはね、そのトップに登るような人っていうのはもう好きでやってる人もいると思うんだよ。やっぱそういった自治体の運営とか大好きみたいな人絶対いると思うんだけど、でも圧倒的にやっぱ給料のために働いて生活のために働いてるじゃん、それはもう大体全部第4領域で、その、マトリックスは4つで書いたけど、でも実際はもう9割もう、なんだラインはさ、こうやって十字じゃなくってさ、めちゃめちゃ左上がちっちゃくって右下がでかいマトリックスなんだよね、その比率でいうと。
比率的にね。そうか。
ほとんどの人は辞めれないし、だからサラリーマンってみんながやってることだし、会社にいればさ、実に、例えば1万人の会社に入ってさ、いきなり全員解雇になるわけないって思うじゃん。だからも
う
怖いっていう選択肢はほとんどないわけよ。で、かつ努力しないとできないことがあるんだよ。
確かに。なんかやらなきゃいけないことがあったら、もう無理して
残業
しなきゃいけないし、みたいな。
まあ、そうだよね。人にやれって言われたことしかやってないんだから、それは努力しないとできないって感じだよね。無理もないって感じ。まあ、俺もそうだったし、昔。
うん。
そう。だそれが第4領域一番多い。うん、で、そこが第1領域と一番遠いところにあるわけだよ。
うんうん。
そう。だからなかなか、その、成功する人っていうのは難しい、その数は少ないってことだよね。
そうか。でもそんな中でも、まあ、このラジオを聞いてくださってる方は、うん、その自分行きビジネスに少しは興味がある方だと思うので、
う
ん、まあ、その方たちに何かお背中を押すメッセージはありますか？
いやー、どうだろう。まあ本当に怖いかもしれないけど、その死ぬわけじゃないし、
うん、
努力しなきゃいけないことやってる人はやっぱり、
うん、
そのなんか努力してないといけないっていう思い込み外した方がいいし、
うんうんうん、
その2つじゃないかな。
そうです。
やっぱど努力しないと、嫌なことを頑張ってやらないとお金もらっちゃいけないと思ってる人もいると思うし、
うんうん、
あとドキドキして怖いな、これ自分には無理だなって思っちゃうんだけど、でも死にはしないよって思ってやるかどうかっていう、まあ、その2つなんだろう。
うーん、でもね、うんうん、でもサラリーマンが会社に入ってないとできない経験っていうのもたくさんあるから、
やっぱ
り自分の人生生きていく中で、こんなことやりたいなとか、うん、こういうことチャレンジしたいなみたいなことを見つけたら、うん、まあ、そのチャレンジするための手段が会社員として働くっていう結果になる可能性もあるし、
もちろんあるよ。
で、自分で、うん、
それ言ったらサラリーマンじゃなくて、サラリーマンの中でも経営者になってると思う。
うんうん。で、今ってこうね、副業とかもいろいろ認められるような時代になったから、
うんうん、
こうサラリーマンとしてこう生活の基盤を確保しながら、うんうん、なんか自分のやりたいことをチャレンジするみたいな人もいますし、うんうん、なんかいい世の中になりましたよね。
まあそうだよ。どうなんだろう。最近はなんか副業またダメとかいう会社も増えてきてるっていうけど。
そうなんだ。
まあなんかほら、あのコロナが終わってとかなんかそんな感じ。うんうん、なんか、まあ、ほら俺も聞いた話だからわかんないんだけど、
うんう
ん。まあでも前よりかはね、全然その多様性みたいなのも認めてる会社多いし。
うんう
ん。うん、まあなんかそんななんかちょっと大げさに話しちゃったけど、もっと気楽にね、その、うんうん、みんなやってるから自分もやろうみたいな感じでいいと思いますけどね。
うんうん。
まあ、少なくともさ、この自分気ビジネスでなんか自分の人生をさ、
うん、
このステップメール、あ、でもステップマーケティングで、
うん、
売るっていうこのな、そのリザスト使ってできるこの流れっていうのは、
うんうん、
まあ、正直言って、
うん、
もうみんなやってることだから、もう今更怖いっていうのもないと思うけど、まあ、
うんうん、
その誰もやったことないことではないよ。ただ、うんうん、難しいのは自分行きビジネスって自分自身 の商品になるから、
うん、
そういう意味で言うと全く同じ商品ではないからちょっと怖いかもしれない、うん、
そうですね、うんうん、まあ、あとはね、相馬さん自身も経験されたように、
うん、
も
う
立ち上げても2年近く売り上げが上がらないとかいう可能性もあるので、まあ、やっぱ自分が続けたいこととかやり続けたいなと思うことを見つけられると一番
いいですね。
そうですね。
おっしゃる通りですね。
はい、ありがとうございました。今日も、
あ、はい、ありがとうございました。
今回はこう、はい、人生を、うん、人生の選択を間違えないための秘訣っていうところで、
その3ということで、ね、
でその3で全3回シリーズでお届けしていましたので、はい、もしまだ前回の見てない方は視聴していただくと、まあ、今回の話がより分かるかなと思います。
うん、
というわけで今回もありがとうございました。
ありがとうございました。